皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。7月31日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、国会が面白くなるです。この間の参議院選挙の後を受けましてですね、令和新選組の2人の特定枠の方も当選しまして、なんか本当に強い者勝ちの象徴だったような国会にですね、新しい風が吹いてきたんじゃないかなと思うんですね。いずれにいたしましても、これから年末まで動乱でありますので、国会は非常に面白くなると思います。まず一つはですね、北朝鮮は今年の12月末までにですね、アメリカ側が非核化について応じなければ、今までの合意を覆すというふうに言っております。トランプはどうしてもこれをやるつもりでしょうから、やっぱり12月末までにですね、日米韓の体制に巨大な変化が来るということだと思うんですね。それから今度はイギリスはですね、10月31日で合意なき離脱でありますから、ドイツ銀行の挙収と相まってですね、この10月末を、一つのピークとして、これから年末まで、何が起きてもおかしくないと思うんですね。イギリスの方は EU 離脱と。で、これ EU にもものすごい影響が出ます。で、同時に EU の方は、ドイツ銀行がもう潰れかかっておりますので、で、これが一体としてどうなるか。それからそのドイツ銀行が潰れると当然中国に影響出るし、中国が何か起きればドイツ銀行に影響できるわけ、出るわけで、ドイツの破綻と中国の破綻はリンクしてるわけですね。だからこの中国がどうなるかも非常に興味深いところであります。それから10月1日から増税とか言ってるわけでありますが、このものすごい不景気の中で最悪のタイミングの増税という形になりますね。もし増税を強行すればですよ。だからこの景気の判断についてはですね、この10月以降、とんでもないことになってくるんじゃないんでしょうかね。もう製造業だって、例えば日産は1万人以上のリストラですね。フォードだって1万2000人のリストラも発表してるわけでありますから、今回の不景気はですね、半端ではないわけですね。それがものすごくこの激しい、世界大恐慌みたいになってくるタイミングでですね、増税するっていうわけですから。そのなったら国会すごく面白くなりますよね。どういうことだって話が渦巻いてきて、で、解散をするのかしないのか知りませんけども、増税したらですね、それは与党は大変なことなんじゃないですか。すべてのその責任を負うことになりましてですね、大混乱になっていくんでしょうね。だから、このどう考えてもですね、これから12月の終わりまでの国会って非常に面白くてですね、今までね、ずっとつまんない国会続いてましたけども、久しぶりに面白い国会なんじゃないかなと思うんですね。でも、しかし、一つ言えることは、大きなその枠組みですね。その大きな国の枠組みについて何か国会で合意するってことはちょっと考えられないし、それから私は、民を救おうという、令和新選組のような民を救おうという非常にですね、ある意味で堅実な目標を持っている政党は別ですが、国策とか称してですね、日米安保がどうのこうのとかですね、国際、的なそのグローバルエコノミーをどうするとか、そんな話をしている連中はですね、完全にこれで腰が抜けると思うんですね。で、この連中が体制を占めているわけでありますから、ここが腰が抜けるとですね、それっきりになっちゃうんじゃないんでしょうかね。で、見てるとわかるんですが、安倍内閣が韓国に対して発狂しちゃいましてですよね。韓国が悪いんだとか言ってですね、制裁をかけると、どんどんかけようかとか言ってて、韓国もすごく冷静ですよね。反日ではなくて反安倍って言ってますよね。非常にそれは冷静だし、北朝鮮もですね、トランプだとか、日本だとか、あるいはその、ムン大統領を非難するんではなくて、例えば、南朝鮮の戦争やとかね、そういう表現でありまして、だからやっぱり誰が敵かっていうことはもう的確にこう分けてますね。国全体を敵にするんではなくて、その国の中の誰が敵であるかっていうことを、皆さん冷静にこう指摘してると思います。でもこういう風になってるのもね、私に言わせればこれ典型的な冷戦崩壊の症状なんですよね。かつてそのソビエトが崩壊した時ですね、ソビエトの強権的な力で各地の民族問題と抑えられていたんですね。 ソ連のコーカサスはもちろんそうですが、ソ連圏にありましたユーゴスラビアとかをですね、ものすごい複雑な民族問題を抱えてたんですが、ソビエトの強権的な政治によってそれは抑えられていたんです。しかし、ソビエトは崩壊して、東ヨーロッパのですね、衛星国が崩壊すると、ほとんど同時にこのですね、民族問題が噴出してきたわけですね。コーカーサスの紛争はまだ続いてますよね。それからユーゴスラビアはとんでもない内戦になってしまって、まだその傷は癒えてませんよね。だからその、冷戦の崩壊イコール単純に平和とは限らなくて、冷戦が崩壊すると、そこにかつて眠っていた民族感情、民族の対立感情が噴出することなんですね。安倍なんか典型的にそれですよね。安倍とか日本の韓国気に入らないのがけしからんっていうやつはですね、あるいは嫌いだっていう連中は、典型的にこれその民族感情が吹き出した形だと思うんですね。やっぱり冷戦が非常に強烈でありますとですね、日韓米でよほど緊密に緊張して連絡して、で、戦いの準備を整えてないと国が潰れてしまいますから、攻め込まれてしまいますから、本当にその、なんて言いますかね、冷戦の前線で、いつその戦争が火吹くかわからないという状況だと、こんな韓国けしからんとかですね、こんな話は一切表出てこないんですよ。日米韓で軍事的に緊密に連携取って緊張感の中にいるわけですね。しかしこんな感じでですね、韓国もけしからんなんて吹き出しちゃうっていうのは、もうなんかそういう軍事的な緊張がない論より証拠ですよね。で、ですからこの日本と韓国とアメリカと、もうこの三国で、要するにここでその、いる理由がないわけですよね。トランプなんかもですね、短距離ミサイルはいいんだって前から言ってんですね、北朝鮮の。短距離ミサイルはいいっていうことは、韓国、日本の、その、中にあります、米軍基地とかですね、アメリカの商工会議所、これが、北朝鮮の短距離ミサイルで破壊されてもそれ構わないって意味ですよね。ということはもう、日本や韓国を守らないのはもちろんのこと、アメリカや韓国にいるアメリカの財産も守る気がないという意味でしょ。もしですね、カレナ基地だとか三沢基地だとか、守ろうということであったらですよ。それはやっぱりですね、北朝鮮の短距離ミサイルに対してなんか対処しなきゃいけませんですよね。それ全然構いませんよって話にならないでしょ。しかし別にですね、横田や嘉手納やですね、佐世保や三沢が蒸発してもいいということであればですね、それは北朝鮮もどうぞミサイル持ってくださいと。うちその辺気にしないんでと。アメリカ本土の方は気にするんだけど、日本列島と韓国の方はもうあまりアメリカ関係ないんで、まあどうぞご自由にって、そういう意味ですよね。これ完全にもう冷戦終わってるわけで、そうするとやっぱりなんかこう、今までね、この水面下に隠れていた民族感情が吹き出してくるっていうのは、至極当然のことのように思うんですね。ですから、こういうなんて言うんでしょうかね、実に大人げないんですよね。大人げないものがこう出てくる。まあそれぐらいお粗末な連中がですね、政治をやってるんですが、まあ前から言うように、こう、一番そこまで行きますとですね、もうそれ以上ひどいの出てきませんので、まあこれがなんて言うんでしょうかね、津波が来てこの海底の泥がこう救われて真っ暗な津波が出てくるみたいな、なんか今そんな状況がこう、何年か続いてきたんですね。金融でも安全保障でもそうですけども、こう、一番そこに溜まっていた、戦後80年のヘドロみたいな連中、よくわかんない連中がですね、まあこれ大体こう、浮かび上がってきてんで流されていく、もう流されちゃったっていうような感じじゃないかなと思うんですね。そうなってくるとですね、これから本当にですね、国会って真剣に物を考えなければならない場所になっていくんですよ。今の日本はですね、もう戦前の大失敗、帝国陸海軍とか作って大失敗してですね、大日本帝国憲法とかやって結局うまくいかなくて、そして昭和20年8月15日に大敗戦を被ってですね、そこで全部戦前が終わったわけですね。で、自由平等友愛の、哲学が入ってきまして、自由平等友愛革命だな。まあそれが戦後始まりまして、起きまして、そして日本国憲法になったわけであります。だから今我々がですね、立つ位置っていうのは自由平等友愛の日本国憲法以外ないんですね。その先はないですね。せっかく自由平等友愛の日本国憲法をやったんだけども、あれそうで冷戦になっちまったから、一部分戦前に戻した部分があるんですね。戦前のその、まあ、軍事体制、戦時体制に戻した部分がありまして、まあ、それがある種逆コースということだったんですが、まあ、それはこれで終了になりますので、そうするとやっぱり戻るのは自由平等友愛と。そうすると今のこの日本国憲法を見るとですね、まず国民がすごく大事で、それから国会がやっぱりその国権の、中心にちゃんと座ってるわけでありますね。 国会こそですね、やっぱりその国の一番の中心だというのが今のこの日本国憲法で、これは明治維新の時のですね、万機公論に決すべしって話と同じですね。私の論でやってはいけませんよと、公の論でやりなさいよと、みんなで話し合って物事を決めなさいよということでありますから、その誰かがね、私の私利私欲で物事を決めて、国会で目くらばんつかせて法律にしてるのが今の安倍内閣ですよね。これはやっちゃいけないんですよね。私利私欲で物事を決めて、国会に目くらばんをさせて、まあそれでやりたい放題やってるってのは今の安倍内閣ですから、これはやっちゃいけないわけですよ。というのはですね、まあというよりもですね、まあ今だからそうやってね、私利私欲でやってるからそうなるんだけども、これ本当にですね、日米安保終わりで世界大恐慌でね、金融経済が止まっちゃった時ですね、私利私欲も減ったくりも、こうしようああしようって考える脳みそを持った人たちが、今の日本政府にいるとは全く思えないんですよね。大体こういう時はアメリカに相談に行ってたわけですね。どうしましょうかとか。アメリカ側から今までも怒られてるわけですよ。どうしましょうかじゃなくて、自分の考えをまず持ってこいと。その上でね、アメリカと日本ですり合わせるんだろうと。何にもなしにどうしましょうかって気に来る場がいるかって、20年前から日本怒られてるわけですよね。アメリカの方からね。でもやっぱりそうなんだ。それらの脳みそしかないわけ、はっきり言って日本政府はね。で、しかしそのアメリカもですね、もうそんなこと構ってられないと。日本列島のことなんか構ってられませんよと。自分のことで精一杯だと。今回アメリカは最高裁で判決が出ましてですね、議会の承認なく、軍事予算を転用して壁作れることになりましたね。あれに2700億円ぐらいかな。結構壁の建設忙しくないじゃないですか。だから本土防衛ですね、アメリカの方も。そんな人の国構ってる暇ないわけで。で、日本にある軍事基地なんか、あと CIA ですね。これ撤退すればいいわけですね。だからもうそうなってきた時に日本って、ね、アメリカに相談に行ったってそれ始まんないし、向こうも別に相談乗る立場じゃないですよね。こうなった時に本当に国会が大事なんですよね。どうしましょうかって話はやっぱり、こう、みんなで考えて決めていくしかないですね。だからこの今までね、非常に軽減化していた国会なんですけども、要するにそれは誰か他で物事決めてた人がいたからでありまして、日米安保もなくなる。それからその、裏で私利私欲で物事決めた人も、腰が抜けて動けなくなる。こうなってきたら、もう残るは国会しかないんですね。ここで、要するに右から左まで、まあ、いろんな立場の人たちが入ってきて、ああじゃない、こうじゃないと、議論をして、まあ、その議論の中で何かをまとめていくという、大変な作業が始まるわけでありますね。今までのように、こう、なんて言いますか、誰かがシナリオを決めてね、で、この時間だけなんか審議をしたふりをすると、目くらばんをね、押させるために、その、審議をしたふりをするというような国会だと、実にくだらない質疑が多いわけですよ。しかし、何にも決まってないと。国会で決めるしかないんだということになったら、これは非常に面白くなってきますね。というか、すごい真剣になっていくんだと思うんですね。で、過去何回かそういうことあったと思うんですよね。その、日本の危機って戦後も何回かありましたから、そういう時はですね、やはり国会を相当真剣に議論していたし、特に戦後ですね、新憲法の下でアメリカの占領下になった時代の国会の議事録とか面白いですよね。進駐軍に関係するところはね、議事録書かないんだね。議事録止めてってそこを書かないでね、こうやったりとかね。まあ面白いですよね。なんかやっぱりその、真剣味が伝わってくるわけであります。結局だからもう、これから若い世代がどんどん出てきますよね。ミレニアル世代が世界的に台頭してきます。彼らはやっぱり横型世代だし、誰か特権階級のね、言いなりになって動くような、そんな人たちじゃないですよね。だからそれは当然のことながら、彼らも参加しながら政治を動かすというスタイルでないと、もともとうまくいかないわけであります。昭和のおじさんのですね、横暴ではもう政治も経営もできない段階に来てるわけであります。そうなってくると、例えばネットの世界ではオープンなコミュニケーションというのはもうごく当たり前に行われてますよね。いろんな意見が出て、それがだんだんこう集約されていく。そういうスタイルは世界中で見えてるし、やっぱりネットの中のこの世論ってありますよね。まあ一つじゃないですよ。いろんな世論がありますが、そういう世論がどんどん出てきていて、お互いにこう接してると。互いに隣と接してるっていう状況が世界でありますから、やっぱり国会もですね、そういう風になっていかないとまずいわけでありますね。で、もう一つ国会ってとにかく古すぎるんですよね。もうとにかく慣習の塊でありましてね、その一つ一つの慣習ができたことに意味があるんですが、この際ですね、そんな慣習守ってると、どうにもならないこともあるわけでありますよ。とにかく国会ってところは紙が好きですからね。 まあとにかく何でも紙にするわけで、予算書だってなんだってですね、ものすごい紙すりますよね。全部紙ですよね。で、あんなもん最初から最後まで読んでる人なんかいるわけないわけで、で、そんなのやっぱりだから全部ネットでもいいわけですね。オンラインでね、すごい無駄ですもんね。だから会議の時間だって何もですね、その、この人この人ですね、慣例によって何曜日から何曜日だって決める必要なくて、いや、都合がつけ日曜日やったっていいし、夜やったっていいわけですよね。で、何もその、前回、前期つけてですね、高校と照らしてですね、なんかものすごい金と警備かけてやる必要もなくて、別にその、ね、あの国会議事堂がなんか金かかるんだ、隣の憲政会館の会議室やったっていいと思うんですよ。こんなのですね、臨機応変にやるべきだと思うんですね。ネット上で会議やって、チャットでやったっていいと思うんですよね。だからなんかそういう、本当になんか、国会で物事決めないと日本が動かなくなった時、世界に対処できなくなった時っていうのは、おそらくいろんなイノベーションがですね、次から次へと出てくるんだろうと思うんですね。日本の一つのこの特徴というのは、危機が来ると前に進むっていうところなんですよ。日本ってですね、その危機が来ないと何か物事が前に進まないということが昔からよくあるんですね。危機をバネに前に進むっていうんでしょうかね。だからその非常時っていう風にならないと、なんか物事進まない。で、非常時になったら、ドーンと前に進む。こういうことはよくあるんですね。あの戦前のあれだけね、いろいろ議論して作った憲法だってですね、結局戦争負けて、あとは旧憲法の改正手続きに従って今の憲法ができるわけですよね。だから非常時となったらですね、その昔の憲法と全然違う憲法を、昔の憲法の条例に、条文に従って作るなんてことが、この国平気でできるわけですね。だからやっぱりこう、ある意味ですごく現実的な国で、日本というのは、どうすればいいかっていうことがなんとなく皆さん分かってて、それが集約されて動きたときですね、その、普段はね、そんなどうやればいいなんてことが思ってたって、形にならないからみんな真面目に考えないんだけど、本当にクライシス、危機が来ると、これ大変だってですね、言って、ドーンと前に動くところあるわけですよ。ドーンと前に動くところっていうのは大体ですね、普段からこうなんか威張ってるようなね、本当の意味でのその勇気のある人たちはなくて、危機の時に前に出てくる人たちっていうのは、本当の意味で勇気のある人たちなんですよ。大抵は勇気がなくてね、目の前のことしか考えないから、普段はいろんなこと言ってるわけでしょ、やってるわけでしょ。ところがそんな類がですね、腰が抜けて黙っちゃうっていうのがですね、まあ危機っていう時なんです。ですから危機の時は全然違う人たちが出てくるんですね。まあ東日本大震災もそうでしたけども、どこからともなく実力者が現れて、片付けやって復興へと導いていったわけですね。これが日本の本当の姿なんですね。だからその、今テレビに出てる連中見ててこれどうしようもないと思ったって、まああれはね、危機が来るまでですよ。危機が来た後はですね、全然別の人たちが出てくると思っていいと思いますよ。そう考えてくるとですね、まあ今の日本で戻るべきは今の憲法しかないと思いますね。前から言ってるように日本はですね、銃口によって軍事力で作った国じゃないんですね。だからこの祖国を作ったね、その、兵隊に敬意を表するっていう、そういうのはないんですね。祖国を守るっていうのは最後の最後は神風で守ってきたわけですね。原稿見たらね、愛の話は太古の昔からいくつもあるんですよ。で、それをたまさかですね、陸海軍とか称してですね、ヨーロッパの真似して、アメリカの真似して陸海軍と称してやってみたらですね、神風吹かないどころかですね、日本が占領されてしまったというのが戦前の本当の反省でしょ。だからああいうのを見るとですね、まあ日本って本当に不思議な国でありまして、ですからその、軍事力で作った国であることは、国でないことはもう間違いないところなんですね。だからその、そういうこともですね、含めてですね、少し国会がですね、気合を入れて、国民と共にですね、歩んでいかないとこの先どうにもなりません。一部の人たちに任せてて国が回ってて、国会目くらばんだっていうのは、冷戦体制下の、まあ、世界ですよ。冷戦体制下で世界のですね、覇権主義者がいる時の世界ですよ。もう覇権そのものが消滅しつつあるわけですから、覇権がコストが高すぎて、割に合わなすぎて、でもみんな覇権を自ら放棄していくわけですね。ソビエトもそうだし、今のアメリカもそうだし、中国もね、これ覇権放棄になると思いますよ。それどころじゃないですからね。自分の国守るだけでも守れるかどうかでしょ。しかもそれも外からの侵略じゃなくて中の反乱でしょ。一番きついタイプですよね。まあそうなってきますから、あんまりそういう外からの余計な力は働かなくなってくんで、むしろ中でやっていけばいいわけですから、まあ一つの共同体みたいのを作ってね、 みんなで話を積み上げていくと、本当の意味での憲法に沿った国会がいよいよこれから始まるんじゃないかと思うんです。で、令和新選組がね、こういう台頭してきたったら、その象徴じゃないかと思うんですね。同じような人たちがこれから多分たくさん出てくると思います。各分野で。そしてそれがですね、おそらく民間の企業にも広がっていくんだと思うんですね。まあそういうふうに考えていきますと、これから半年がですね、一つ大きな歴史の山場になってまいります。その中で未来を作ることが本当に大切だと思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、国会が面白くなるということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。